井は暴行事件に端を発する大相撲協会の連鎖的不祥事、パワハラセクハラに揺れるレスリング協会と、まあ格闘系スポーツ界のスキャンダルが止まりませんよね。まあしかしね、次から次へとよくもまあいろんな不祥事が出てくるもんでございますよね、本当に。まあでもね、それはなぜかとこう考えるとですね、まあこれは私の憶測なんですけども、まあこれまあ県民賞という番組があるんですけども、その県民賞に出てくる田舎の百姓の親父とね、まあちょっと似てるんじゃないかと。うん。まあそれと親父、その辺の親父と一緒でですね、まあうちが標準、うちが全てだというこう、まあ無知というか、まあそのね、うがった考え方というか、それの結果だと思うんでございますよ。ね。まあその世界から出たことのない人間たちはですね、その世界が全てで、ね。まあその世界が自分の常識になっていると。そういうことなんで、まあ広い一般の常識とかけ離れてしまうわけですよね。うん。まあ言うてみれば、そのあんころ餅入りのお雑煮を、まあ日本中が食ってると思い込んでる奴らと同じ感覚ですよね。うん、まあもっと簡単に言うと、ヤクザに法律を解くようなもんですかね。ええー。まあ政治の世界もそうですよね。まあ安倍内閣の支持率が 20% まで急落したわけなんですけども、まあそうなるのは必然であって、まあ森友賭け問題の文書書き換えや、まあ隠蔽、国会での答弁や言動を見たらですね、まあ世間一般の常識から見たら絶対におかしいのはこれ明白ですよね。なのにですよ、こう嘘の上塗りでですね、これ本当にごまかせると思ってるとしたらですよ。まあ、人たちいい大学出てるくせにですね。まあ官僚とか政治家っていうのは本当になんか、どっかおかしいですよね。頭いいかもしれないけども、人間としてクソですよね。はい。まあ、そんな感じでございましてですね。国民はもっと怒っていいと思うんですけどもね。うん。世間の常識、日本の良心。チャチャ入れ、おじさん。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
さあケンちゃんよ。
はい、何ですか。はい、
ケンちゃんは、はい、まあこの一連の相撲協会のそのまあいろんな事件あったよね。
はい、
その、
はい、
女性が土俵に上がっちゃいけないとか、
はい、
まあそういう問題とか、例えば、はい、レスリング協会のその栄のね、栄会長、会長じゃないや、栄なんなんだの人、
監督
の、はい、まあ、パワハラセクハラ、
はい、
まあ、吉田沙保里が可愛くて一応可愛くないみたいな、よくわかんないけども、
はい、
うん、それとそのシム一応香里さんは選手なんですかって、ちょっと時代劇じみたおばはん。ね、
はい、
何なんだ、
はい、
あのおば
は
ん、
はい、
ね、
はい、
まあ、ああいうこととかさ、
はい、
まあ、それとか国会の安倍ちゃんの問題、
はいはい、
ね、
はい、
あれどうよ、ケンちゃん的な解釈としては。
やっぱり相撲とか、
うん、
レスリング系は、
うん、
ちょっとはちょっと強くなる
っていうか、なんですよ、レスリング系はとか言っても、あの変なおばちゃんみたいな喋り方、
は
い、
レスリング系はちょっと強くなれって言って、
うん、
ね、だんだん熱くなってきて、
うん、
何やってんだっていう暴言を吐くと思うんですよ、
うんうん、
ほんでその後のフォローがちょっと足らないだけで、
うん、
そうやってる途中は、そう、相撲と格闘技はそう関係ないので、僕の憶測ですけど、ないと思うんですけど、中には本当に憎しんで言う人もいますけど、それぐらい言われると、ちょっと土俵とレスリング上ではちょっと強くなれないんじゃないですかね。で、僕の憶測です。
憶測です。僕の憶測です。
はい、
おー、なるほど。
で、国会問題はね、
また声が疑ってるぞ、お前。
国会問題はですね、安倍さんはちょっと嘘と言っとるかどうか、そう言っても、なんか裏が見えてきて、
何の裏が見える、
なんか立場逆になったら、
うん、
野党の人何も言わなくて逃げるじゃないですか。
そうだよね、ケンちゃんはやたら野党が嫌いなんだよね、
うん、
なんかその野党の中でも辻元清美が嫌いなんだよ君は。
あの人
辻元清美出てくるとめっちゃ嫌そうな顔してめっちゃ文句言うんだけどさ、
いや、人のくせボロクソ言うくせに、あの民主とすか、
うん、
野党に、与党になった時、
うん、
何にも言わないで、なんか病入院して隠れてて、
お、
全然じゃない、卑怯じゃないですか、あの人。
わ、まあ、かりました、わかりました。まあ、ケンちゃんの見解としては、辻元清美が嫌いってことですよね。
はいはい。はい、
まあまあまあまあ、 でもね、はい、うん、結局ですね、はい、まあなんだかんだ言って、まあこの政治でもね、スポーツでも、
はいはい、
こうみんなが求めてるものっていうのはやっぱりそういうスキャンダルとかそういうことではなくて、
はい、
やっぱり俺はヒーローだと思うんですよ。
はい、そうです、はい、
ね、やっぱりヒーローが出てきてなんかしてくれるのを望んでてですね、
はい、
あの小泉の進次郎くん、
はい、
ね、あの弟の進ちゃんがですね人気があるっていうのはさ、
はい、
なんかこう腐った政治家がいっぱいその辻元清美とかいっぱいいる中で、
はい、
唯一正義の味方っぽいからじゃない？
あ、そうです
か。だからあのみんなわーって信じろいいぞっつって群がってくると思いますよ。
はい。
うん。まあでも僕はですね、はい、一押しはあの石破さんなんですけど。
石破さんですか。
はい、石破さん推しですけど、まあ彼は魔人ブーですからね。
はい。
ちょっと悲しいもんがあるんですけどもね。
はい。
まあそんなわけでございまして、前回村別くんを迎えて僕私のヒーローヒロインということで、まあやりましたけども、ちょっとゲストを差し置いて僕が喋りすぎた感がありまして、まあ村別がなんちゃ借りてきた猫みたいになってしまいました。
はい、
まあそれに懲りたのか今日はもうね村別来ません。
何ですか。
いやいや、じゃあただスケジュールが合わなかっただけですけども、本当はね。
はい、
それで拗ねてこなかったら偉いやっちゃうやつは。
はい。
はい。まあ今回はですね、はい、まあまあ前回のこう、続編で、
はい、
まあ、前回は僕らのヒーローとかを話しましたけども、
はい
はい、いよいよ今回皆さんからいただいたアンケートの中のね、はい、僕私のヒーロー皆さんのヒーローヒロインを発表しちゃいますからですね、
はい、
ご期待くださいませ。第86歳6回放送でございます。
皆様ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春我がライブ人生。
隔週水曜日アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
チャチャイレおじさん、
幼い頃誰の心にもヒーローがいた。誰もがヒーローに夢を抱き、そして誰もが憧れた。それはいつまでも変わらない。ヒーローは永遠なのだ。僕私のヒーローヒロイン後編。さあということでございましてですね、はい、まあ、前回はまあ、村別くんを迎えてね、
はい、
まあ、3人でこう自分たちの好きだったヒーローヒロインの話をしてですね、
はい、
まあ、あのカメラの話とか、
はい、
ウルトラマンの話とかしましたけども、
はい、
はい、オーマットさんでございました。
はい、
今日やっと後編ということでですね、
はい、
まあ、皆さんから事前にこう、ね、
はい、
あのどんなヒーローが好きでしたとか、子供の頃どんなヒーローが好きでしたとか、はい、アンケートを、ね、もらった結果、はい、本当に多くの回答をいただきまして、はい、本当に皆さんありがとうございました。
はい、
でね、まあ、結構あの年齢層が高かったんでね、懐かしのなんかテレビドラマみたいになってしまったんですけどもね、いろいろいただきましたんで、これを皆さん発表したいと思いますのでね。はい、で後半はですね、一応僕の同級生とかにももうみんなに聞いたんですよ。
はいはい、
そしたらなんかね、座談会みたいな雰囲気になってしまいましてね、
はい、
それをあの後半ちょっとね、
はい、
発表して、いろんな、いろんなあのヒーローが出てきたんで、はい、もちろんあのそういう、ウルトラマンとかそういうの以外でもね、
はい、
出てきたんでね、なんか面白い結果になったんで、それもちょっと報告したいなと思っておりますので、ね、はい、まず行ってみたいと思いますと言ってメガネを変え、老眼鏡かけましてですね、さあ行ってみたいと思います。まずは西川くん。一号ライダーと、ちょっと時がずれますが、ヒロインは宇宙戦艦ヤマトの森幸ですということですね。やっぱり一号ライダー。
一号ライダーやっぱりいいんですね。
うん。
藤岡弘さんがやっぱりいいんですね。
うん。まあ、だから、西川君は僕らと同世代なので、
そうですか、
やっぱりこう、わかりますけど、やっぱ、僕らのライダースター一号だよね。
やっぱ1号ライダーですよ。はい。
まあ、1号、2号、V3。まあ、要は昭和ライダーと言われるライダー。まあ、ストロンガーまでだな。
あ、そうですね。はい。うん、
ちょっとソロンガーまで行くと、もう結構大人になってるから、もうあんまり見なくなっちゃったけど、やっぱり仮面ライダーだったら1号、2号でしょ。
V3 ぐらいまでですね。
ね、V3 ぐらいまででしょ。
はい。
はい。
そうそう、よかったですよ。いつもまあ、すぐ真似してましたからね。
何を？お前は怪人だろ？
かま、いつや、朝おるときは。
何、おじゃらおるわってなん
だ。朝起きたときは、変身とか言う
な。なるほど、なるほど。で、で変態になっちゃったね。
はい。
変身が。
はい。
はいはい。はい。ということで、西川くん1号ライダーでございますよ。
はい。
はい。大和田さん。ウルトラセブンですかね。初恋の子が、なんとなくウルトラセブンに似てたんですよ。
え、初恋の子がウルトラセブンに似てた。
いや、だから、どんな顔なんだ。
そうね。盛り継ぐだんじゃなくて。
いや、わかんない。だから、ウルトラセブン、だから、森次浩二、変身するね、諸星団の森次浩二さんに顔が似てたんならまだ死亡。
はい。
ウルトラセブンに顔が似てたら偉い顔だもん。
結構いじめられますよ。
なあ。
顔に似てるな。
それはちょっと、奥目だよね。ウルトラセブン
に。もう悲観してたんですかね。
いや、わかんない。頭取り外してるけど。
はい。
それもすごい話なんですけどね。
はい。
あとですね、まあ、時代とともにいろいろハマりましたけども、
はい、
エースを狙え。の、岡ひろみが大好きでした。
やっぱ岡ひろみさん好きな人いるんですね。
ね。
みんな好きって言ったら、お蝶夫人の方行ってましたからね。
お蝶夫人、出ました、お蝶夫人。
はい。
お蝶夫人って高校生だぞ、お前。
はい。
龍崎麗華って言うんですけど。
あ、そうです、はい。
高校3年生ぐらい言わない
でしょ。はい。
で、
はい。
あだ名が、お蝶夫人だぞ、お前。デヴィ夫人みたいなもんね、
はい、
だから。
はい、そうさ。
夫人って高校生で。
はい。
それかわいそうだろ、ちょっと。
それからもう一個いいですか。
巻き髪で、すごいな、金髪の巻き髪で。
もう一個いいですか。
はいはいはい。
初め悪かったけど、
うん、
だんだん後から良くなってきた、お父さんもいましたね。お父さんっていうエースを狙い。
お前詳しいな、俺知らねえよ、
そんな。知らないですか、大将。
あんまり知らないな。
はい。
で、なんかね、中学校の時の、はい、そのタイムカプセルに、
はい、
この一球は無二の一球なりっていう言葉を書いてタイムカプセルに埋めたらしいん
だ。あ、そうそう。はい。はい。
なんかそんなこと言ってたの。一球入魂みたいなもん。
そんなもんですよ、テニスの。はい。
テニスのね。
はい。
この一球は無二の一球なり。
はい。
もうとにかく一球にかけた。
かけたんです、はい。
青春ですよね。
はい。
はいはい、岡ひろみ、よかったですよね。
はい。
はい、これも知ってますよ。山本くん、山本康志くん。キャプテンウルトラです。
キャプテンウルトラ、中田博久さんですか。
お前は、よく知ってんな、そういう役者の名前も。
で、中田博久さん、キャプテンウルトラ終わってから、
うん、
みんな、時代劇で切られて殺されてました。
そうそうそう。だからさ、昔のヒーローのね、あの、うん、ウルトラマンの黒部さんにしても、
はい、
あの、段次郎さんにしてもね、
はい、
みんなあの、ヒーローやった後って、悪役なんだよね。
そうなんですね。
やっぱイメージチェンジを図りたいのかな。
あれ、イメージチェンジでも、
うん、
悪役になりすぎて、
うん、
僕らショックですよ。
まあ、確かにね。確かにその、憧れで見てた人がなんか、ねえとか言って、あの人を切り殺すとか、ちょっとショックはショックなんですけどもね。
はいはい、
一番ショックだったのは、森次浩二が大竹しのぶを犯した時がショックですよね。
はい。
ちょっとね。
それとか、どてらいやつってテレビで、
うん、
森次浩二さんがボコボコに殴られてるやつで。
ああ。
藤岡重慶さんに。
いや、殴られてんじゃいいじゃない
か、別
に。殴ってる役じゃない。
だから殴られて弱い。
藤岡重慶さん。ねえ。んじょーって言ってたんですね。
はい。
はい。なるほど。で、なんか、この山ちゃんはですね、キャプテンウルトラなんだけど、あの、若き日の小林ネジさんが演じたキケロのジョーが好きだったっていう。
あ、でもまあ、あれ、俺も好きだったんですけど。
本当に？あれ気持ち悪かったじゃねえか
よ。あれ途中で出
ない。会みたいで。
途中で出なくなったのは、視聴者から、気持ち悪いって言われてたんです。
出なくなったんかあれ、ジョー。あ、そうなんだ。
あれ出なくな。なんか。
だってさ、つけまつげしてたもんな。あれ、年次さんが。うん、確かに気色悪かったのは、事実だね。山口くん。仮面の忍者赤影ですね。
やっぱりすごいですね。やっぱ僕も赤影さんに憧れましたけど、はい。
でっかい怪獣に赤影、白影、青影が立ち向かう姿は印象的でした。あと、人造人間、キカイダーです。まあ何気に、破壊ダーがかっこよかった。
やっぱり破壊ダーに行きました、
ね。そうなんだよな。破壊ダーなんだよね。
結局最後の。
キカイダーより破壊ダーなんだよね。なんか。
バンさんかわいそうですね。
バンさんとか言うんじゃないよ。だから役者の名前を。うん。確かにそうですよ。バンナオヤ。
はい。
だけど、
はい、
あの、なんだろう、ああいうその敵キャラがかっこよくなるってパターンって結構あるよね。
はい、そうですね、はい。
人気が出ちゃうっていう。
はい。
まあ、前回も話したかもしれんけど、ダークヒーロー的なね。
ダークヒーロー、
はい。うん。それはありましたね。
はい。
はいはいはい。 まあ、とりあえずだから、あの、赤影はですね、はい、後半も出てきますけどもね、はい、ものすごく僕ら世代赤影人気高いんですよ。
そうですね、はい。
うん。うん、ただ、めちゃくちゃですけどね、あの、時代劇なのに、機械がボンボン出てきますからね。
機械が出てくるし。
空飛ぶ円盤も出てきますし、ね、ロボットは出てきますし、ね。
そうですね、
はい。まあ、そういうとこが斬新でよかったね。
よかった。
でもね、あの、やっぱり一番良かったのは、やっぱあの、赤影役の坂口、あの、哲郎さんっていう方なんですけど、はい、もう亡くなっちゃったんですけども、はい、あの人が、やっぱり、その、すごい、かっこよかったよね。
かっこよかったっすよ、はい。
ね。
はい、
あの、二枚目でね、はい、シュッとして。
はい、
あそこが良かったですよね。
はい。
はい。では行きましょう。前川ちゃんね。たくさんヒーローがいる中で、僕は、ジャイアントロボが好きです。
おい、ジャイアントロボ、あの人ジャイアントロボが好きそうな顔してました。
だからなんでその人の顔で判断すんじゃねえよ、お前。
いやー、あっていつも今真似してたと思うん
だけど。何がいやーだよ、お前。
真似してたと
思うんだけど。誰だ、
前川さん。はい。
はい。まあ、とにかくですね、
はいはい、
ジャイアントロボ最終回に戻ってこいと叫ぶ大作少年の命令に背いて水爆を仕込んだギロチン帝王を抱えて飛び立ちで大爆発。子供心に泣けたん泣けたっていうね。
プッシュ泣きました。
熱いね。
はい、
マイカちゃん熱いとこですからね。
熱い。
こういうシーン好きなんですよ。
はい、
まあね、確かにジャイアントロボの最終回はすごいかわいす、もう、ジャイアントロボってロボットだから、
はい、
その大作少年っていう人のこの時計でね、
はい、
ロボ動けとかって言うと、うん、まあ、って言って動くんですよ。
はい、
うん。だけど最後には、
はい、
そのギロチン帝王という悪の親玉がいて、
はい、
まあそいつの体なんか水爆がすごいあって、それが爆発すると地球が吹っ飛ぶぐらいの水爆を抱えてる悪い奴がいるんですよ。
はい、
で、そいつが、まあ地球で爆発しちゃうと困っちゃうから、はい、あの、ロボがね、
はい、
最初もロボはもう力尽きて動かなかったんだけど、
はい、
そいつをなんとかしなきゃいけないっていうことで、その自分の中で、こう、なんていうの、稼働してね、
はい、
あの、自分の意志で動くんですよ。
はい。
で、大作少年が行くならば、行くならばって言ってんのに、はい、ギロチン帝王をガッと抱えてね、そのまま自分の意志でバーって宇宙へ飛んでいくんですよ。はい、戻ってこい、戻ってこいって大作少年は言うんですけど、はい、もう言うこと聞かないロボは。
はい。
普通だとロボットだから言うこと聞かなきゃいけないでしょ。
はい。
でも自分の意志でバーっと飛んでって隕石にダーンとぶつかって自爆するんですよ。
はい。
ね、
はい、
人類のために、自我を持ったロボット、
はい。
これですわ。
最後、敬礼しましたね。
みんなね。
はい。
うん。みんなで経営するその姿がすごい涙を誘うというね。
はい。
はい。皆さん、こんな感じでありがとうございましたね、本当にね。はい、で、後半はですね、ちょっと、我々同級生の座談会みたいな感じでお送りしたいと思います。
チャチャイネ王子さん、
最近、パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
さあ、
はい、
まあということでございましてですね、まあヒーローの話すると本当に時間が出すと早いですよ、
はい、そうですね、はい、
はい、じゃあ後半はですね、ちょっとね、私まあ個人的なあれで僕の同級生、
はい、
ね、もう55やかましいわぐらいのね、
はい、
もうみんないいお母さんになってるんですけども、
はいはい、
おばさんで言うと怒られるからね、
はい、
はい、おじさんおばさんになってるんですけどもね、
はい、
まあその皆さんの同級生の LINE があるんでね、
はい、
その LINE で聞いてみたらね、
はい、
やっぱりいろんな答えが返ってきて、
はい、
ちょっとなんかみんなで盛り上がっちゃって座談会みたいになってしまった、
はい、
まあその一部をですね、当たり障りないとこをちょっと発表しちゃいたいと思いますんでね、
はいはい、
まずですね、その、ゆきえちゃんという方がいます。
ゆきえちゃん。
はいはい。美容師さんなんですけど。
はい。
ゆきえちゃんがですね、やっぱりヒーロー、私の幼少期のヒーローは、赤影青影白影です。
ああ、赤影さんね。
赤影さん高い、人気が高いんで、この初段階赤影人気がすごく高いんだよね。
はい。
まあ なんかこれは赤、青、白のアイマスクでって書いてあるけど、これちょっとあの誤解かと思います。赤影さんしかマスクはしてないですからね。
はい、
みんなはマスクはしてないですからね。
はい、
なんか手裏剣でかっこよく敵を倒しながら、はい、こう、倒して、やったーって感じで子供ながらにスカッとした気分でしたっていうことですよね。
はい。
で、一番印象深いのは、青影が最後に、大丈夫ってこうね、鼻のところでやるやつですよね。
はい。
はい。これが大好きでした。
大好きです。はい。
まあ、ちなみに、はい、この青影さんをやってる方は、金子、の、吉信さんという方で、まあ、もう、すごい、もう、今に60、いくつかな。
いくつです、
はい。うん。昔、僕、はい、青影さんと共演したことあります。はい。
はい。
なんか、警備の、
警備の
ビデオでね。
はい。
うん、共演したことあって、あ、もうその時に、ああ、おかげさんだってすっごいなんかちょっと感動した覚えがありますけどね。
はい、
ね、で、まあそのゆきえちゃんがそうやって発信してくれたらですね、次にね、はい、ゆかりちゃんっていう方がですね、
はい、
バーっと来て、青影とか懐かしいなとかで、私も赤影の涼しい目元が幼な心にキュンキュンしたわ、つって。
はあ、
うん。
は
あ、もう、涼しい目は歌にもあるからね。
涼しい目ですからね。
ね。
はい。
涼しい目。そしたらですね、まだまだ私の幼少期のヒーローでゆきえちゃんがですね、ミラーマンだと。
ミラーマン、なかなかすごいですね、あれ。
うん。ミラーマンが好きだったって。で、このゆきえちゃんと、まあ、女性なんですけどね、結構そのミラーマンとか好きだったみたいです、ね。
太平師匠も好きで出ました
よ。うん。まあ、鏡の中でね、ミラーマンってミラースパークって言って鏡の中入って変身するんだね。
とか、ミラーナイフで何回か殺されましたけど、僕。感じる訳して。
よくわかりませんけど、何言ってんだかね。はい。ということでですね。
はい、
まあ自分も鏡の前に立ったことけど、あまり大きな鏡はなかった気がして、戦う姿より変身している時が忘れられないですと。
はい。
だから鏡に向かってスパーンって変身するシーンが忘れられないってことなんだな。
はい。
うん。で、太鼓ちゃん。
はい。
私のヒーローはやっぱり何でも欲しがるクレクレタコラ。
クレクレだ。タコ見ました、なんか。
ね。こうやって、ちょっと歌っちゃいそうになるんだけど、
はい、
くれくれタコラいたよね。
いました、なんか。
う
ん、
くれくれって言うんだよな。
はい。
うん。
何でも、
はい。そうそう。あと、ガッチャマンも好きだったな。
はい、ガッチャマン。
ガッチャマン。
ガッチャマン。
もう、こう、ガッチャマンとか言うとまた、うぃーって歌いそうになるけど、この大人の自分の歌いないけど、はい。で、くれくれタコラなんでこの子がくれくれタコラ好きだったかっていうと、
はい、
あだ名がこの子、くれって言うんだよね。
くれ。
うん。で、タエコ。鈴木タエコだから、
はい、
これ、タコタコって呼ばれる。
はい、
あ。ま、俺がつけたんだけど。
また勝手に。
また勝手にとか言うんじゃない。
はい。
で、そのタコタコって呼ばれてて、
はい。
で、その当時、その、くれくれタコラがあったから、
はい。
で、タコから発生して、くれくれタコラっていう、
はい。
名前に、
はい。
なったんだよ。
はい。はい、
だから、くれくれタコラの、
はい。
下だけが、本来ならばタコなんだけど、そのタコが取れちゃって、クレだけ残って、あだ名がクレになったっていう、すごい進化の仕方してるんですね。
はい。
あ、ごめんね、タイコバラしちゃったよ。あとです。またゆかりちゃんが出てきてね、ゆかりちゃんもですね、私もゆきえちゃんと同じく、おこかげが好きでした。
赤かげすごい人気。
赤かげ、女子のね、赤かげ人
気好きな。やっぱり男はかっこいいんですよ、はい。
赤かげさんかっこいいんだよね、やっぱり。
かっこいい、はい。
うん、それとちょっと新しいところだと、ルパン三世。
ルパン三世ですね。
はい。
やっぱし僕も好きですけど、
うん。
うじこちゃんって言ってますね。
なんか。あれがうじこちゃんやね。
ああ。
あ、ゆうじくん。ここで男の子が登場しますね、はい。赤影はもちろん大好きだったけど、まあ、女子人気高いねって。
はいはい、
ちょっと嫉妬してますか、
はい、
僕は白影がタコに乗るシーンが大好きだった。
ああ、もう俺もあれ好きですよ。マキフーキッツさん、
はい。ね。俺も本当にタコに乗ろうとしたんだよ、俺。
はい、
でっかいの作って。失敗したけど。
で、また白影さんと戦った、うん、傘の変な、やつがいた
んで、チンチコチンチコチンチコって回ってくるやつだ。
はい。
はいはい。ミラーマンもいいね。宇宙エンジンゴリ。
ゴリ、ああ、スペクトルマンですね。
スペクトルマン。でもあれ最初宇宙エンジンゴリってタイトルで、ゴリの方が主役だったんだからね。ピープロっておかしなことするよね。あれピープロって、マグマ大使と一緒の、プロダクションで作ったのね。
はい。
まあ好きなヒーローありすぎて困るねって、自分的にはバロムワン。
バロムワンです。
ね。レインボーマン。マグマ大使かな。
はいはい。
アニメでは、巨人の星。明日のジョー。ええ。まあそんな感じで。
あ、そうですね。そうすね。
はい。だからやっぱりこの辺の、なんていうんですか、レインボーマンとかね。
はい。
カードがあったよね。
はい。
レインボーマン。ええ。あのくたらこうのく三秒台とかね。
あら三秒台棒とか。
あ、めちゃくちゃな自分とないんじゃないよ、お前。
はい。
そんな途絶え方したら、お前レインボーマンになるもんもなれないだろ。
はい。
うん、それがちょっとね、
はい、
でもレインボーマンってあの変なカードがあってね、
はい、
みんなでカードの取り合いしたんですよ。
はい。
はい。 まあ、あとですね、ヨッシーっていう子なんですけど、はい、ヨシミちゃんっていう子なんですけどね、はい、畳屋の娘です、この、
はい。
はい。彼女がですね、私は女子だったから秘密のアッコちゃんとか魔法使いサリーとか魔法のマコちゃんがとっても好きだったって。
ああ、そうそう。
でも一番好きなのはハイジって。
ハイジ。
うん。みんながあの、仮面ライダーとか、ミラーマンとかの話してるけど、この子ちょっと女子力をアピールしてますよね。
はい。
うん、秘密のアッコちゃんとか、魔法使いサリーちゃんとか。
でも、やっぱり。なんでハイジはちょっとぽっちゃりしてたんですかね、
知らねえよ、そんなの。
みんなクララの方行ってました
よ
ね。
いや、だからそんな高畑さんに聞けよ、お前。高畑さんか宮崎駿に聞けよ、お前。
はい、わかりました。はい。
みんなクララの方に行ってたとか、行かないし、クララの方には。
行ってない。
別にハイジで、その、どうこうってするわけじゃないから。
はい、はい。
うん、お前だけだよ、クララの方に行ってたの、葉っぱがやろ。
はい。
まあ、再放送何回したかわからないけど、いつも見てて、ハイジみたいに自分の意思を持った素直な可愛い女の子がいいなーって思ってた。
でも、これ。
うん。可愛い女の子になったかな、よしみちゃん。まあ、そんな感じでございましてですね、はい、みんなすごい、協力してくれてね、なんか座談会みたいになっちゃってね、
はい、
まあ、あとはね、郷ひろみが好きだったとか、野口五郎が好きだったとか、西城秀樹が良かったとかね、みんな結構そういう御三家がね、そうそうそう、はい、もう、もう年代が分かっちゃうけども、
はい、そうですね、
うん、
はい。
でもやっぱりね、いつの時代も、はい、みんなの心にヒーローがいて、はい、そのヒーローに憧れながらみんな大きくなってね、まあ、いつか本当に自分だけのヒーローっていうのが現れて、
はい、
まあ、その人と幸せになってるんでしょうな、彼女たちもね。
そうですね。
はい、うん。で、やっぱりヒーローって永遠に不滅ですね。
チャチャイネ、王子さん。
皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません。演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて配合紹介出しやすい。濃い味の僭越ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストと YouTube にて配信中。芝居見るなら別のこと、あとそれならとりあえずお芝居一回見てみない？
Try to the next stage. Alpha.
さあ、ということでございまして、ね、ヒーロー、また駆け足になってしまいましたけども。
駆け足です、本当に。
ね。はい、はい、はい。まあ、でもまたこう、やりたいと思いますよね。
はい。
こういうのね、もう本当に尽きないですから、ヒーローの話はね。
はい。
はい、ということでございまして、この番組ではですね、皆様のお便りを募集しておりますよ。まあ、世の中の矛盾とか、ドラマのパラドックスとか、まあ、社会の矛盾とかね。
はい。
もう、相撲協会に物申す。何でもいいです。
はい。
うん。はい、お前、ちょっと発覚おかしいぞ、お前。
はい。
お前、三平と帰るぞ、みたいなね。
安定かよ。
うん。まあ、そんなのでもいいしね。
はい。
さすがの、お前、うんこ行くんじゃねえよ、大事な時に。嘘だったんだろ、あれは、みたいなね。
はい。
そんなことは、バンバンバンバン、ください。
はい。
ね。栄、本当はやってんだろ、お前、みたいな。はい、ということでございましてですね。大将にちゃちゃ入れてほしい方、ケンちゃんにちゃちゃ入れてほしい方、ぜひ番組までご一報お願いします。番組アドレスは、ちゃちゃアットマークアルファハイフンレディオドットコムでございます。chachaalfa-radio.com でございますのでね、そちらにどんどんお便りをくださいよ。お願いします。ということでございましてですね、ちゃちゃ入れおじさんは、各週金曜日に、ポッドキャスト及び YouTube にて配信しておりますよ。はい、ということででございましてね、次の収録日でございますけども、5月の、ちょっと一週空きますけどね、
はい、
5月の8日、火曜日、はい、13時から、また、ね、ニコ生の方でね、はい、配信したいと思いますのでですね、はい、ぜひ皆さん見てください。そして、本放送の配信が5月の11日の金曜日。これはラジオ配信になりますのでね、はい、皆さん聞いてください、はい、ということでございまして、
はい。
はい。これから暑くなりますけどね、
またね。暑くなります。
はい。嫌ですね。
嫌
じゃないから。これからさ、気持ちいい日になりますからね。
はいはい、
皆さんね、外へ出てガンガン遊びましょう。
はい、
ということで、パーソナリティは、大将こと真鍋誠史と、
ケンちゃんこと水谷武史でした。
はい。それでは次回も、
チャッチャッチャ
ー。この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。